立正大学地球環境科学部の環境システム学科の教員してます後藤慎太郎と言います。後藤さん、ちょっと質問なんですけども、はい、こういう災害というのは今までにも起きたかと思うんですね、
はい、
でその時に今東日本に限らずやっぱり混乱はあったんでしょうか。東日本のような今のようなですね、その出動協定を結んでればよかったと、多分、いつでもそういう反省はあったのかと思うんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
だけど今回特にそれが多かったとか、なんか特別な違いってあるんでしょうか。
やっぱり特別な違いっていうのは、これだけ大規模な災害でしたから、うんうん、今までは局地的な災害に対応してますから、うんうん、出動協定は後からついてきたっていうことですね、出動協定があればよかったねっていうことは山口の豪雨災害なんかでもありました。山口の豪雨災害も最初の段階では災害救助権の受け入れはいりませんというふうなことだったんですね。ところが県はいりませんというところが、市レベルになるとそこの要するに行方不明者の家族がおられて、その方たちは災害救助権入れてくださいというふうな要望が来るわけですね。で、県レベルだとそこの本当の要望が見えてませんから、これは警察でできますからいいですよというふうな話になってくるわけですね。で、そこの中であくまでも要請があって動くっていうのが原則なんですよ。で、問題は要請がないのに勝手に行くっていうのはちょっとルール違反的なところが今まであったと思います。ところがこの東日本大震災の時に要請待ってられますかと、で要請を出す体制にないとそこが崩壊してますからね、一番要請も出せないわけですよ。ですからそこに対しては我々の持ってる力が使えるならばそこに行きましょうと。ただこれもですね、一番最初に気仙沼に災害救助権入ってるんですけども、これは消防の方からですね要請は来たんです。で、なんかそういうものがあるとやはり我々も動きやすいというか、何でもいいんですけどね、だからそこのところをやはり日常的な付き合いというか交流があれば支援に行きやすいかなと。で、特に今回の東日本みたいなことはですね、要請を待ってる暇ないっていうようなことね、この間後藤先生の方の秋富先生もおっしゃってましたよね。だからそういう状況だったと思いますね、はい、
これはあれですか、そういう連絡は電話
が電話ですね、ほとんどが電話ですね、それから課題的なところで言うと電話はほとんど通じなかったと思います、で、あとはインターネットの世界が動いてたんですけども、そこの情報が本当に信頼できる情報であるのかどうか、で、そこに振り回されちゃってですね、空振って、で、むしろその一生懸命やってるボランティアの人たちがなんだっていうような形で離れていくとか、そういう場面も結構見てます、ですからやはりそこの情報コントロールがきちっとできるかどうかで、的確に指揮体制が指揮とで、ね、体制が整えれるかっていうのは課題だと思いますね、そこら辺がやはり経験不足でうまくいけなくて、後々トラブルになってしまったっていうのはあって、そこはちょっと残念だなと思ってますね。準備はしてるんですよ。で、その時に神戸の日立 NGO 共同センターから、あの時は新萌岳に入ってましたから、そこの野菜をとりあえず東北へ持っていくと、で、それを使って、キャンパーが炊き出しをするっていう仕組みを作っていったと思いますね、特に防災系の団体がずっとやってたところはそこについて勝手にやることについてね、器具っていうのをかなり持ってて、で、ただ今回の東日本大震災の結果で見ると、そこも終わってみればこれは全員でやってるから認めましょうっていう風潮はあると思いますね。だからただちょっと失敗した例もあるので、そこのところを精査する必要あると思いますけども、 まあ経験がちょっとねない団体が多かったっていうのはあるかと思うので、まあ、今後について言うと災害支援部会としてもいろんな研修とかものを進めていこうと思うんですよ。でその中でそうだねこうしなきゃいけないよねとか連絡をきちっとしなきゃいけないよねとかそういうところが弱いんですね NPO 側に、まあ、それをちょっと強化する必要があるかなっていうのは今後の課題と思ってますね、はい、
海外の事例とかっていうのは
海外はですね実を言いますと高度なんかが、動いてますので特に日立 NGO 共同センターの村井さんが高度の事務局長ですから海外へやはりいろいろ出てますし災害救助犬も海外に出て行ってます、うん、でただそこのところで本当に有効的にですね活動ができているかっていうところの課題も少しずつありますしそれこそやはり後藤先生おっしゃっているようにインシデントコマンドシステムの概念今やっとそれをですね災害救助犬の団体の中でも勉強訓練を始めているという段階ですね。災害支援部会のネットワークは今メールマガジンっていうメーリングリストっていう形で動いてて約300名ぐらいの方が参加してるんですね。まあその中には実を言うと医療の関係者も入ってます。ですから大きい地震とかなんかが起きたときにその医療とあと緊急出動部隊も入ってます。ですからそこのところが活用できればいいと思ってます、ただどうなんでしょうね。こうインターネットは今回強かったと思いますよ。ある意味よく動けたけどただ首都圏直下型の時どうなるのかなと。あれは東北だったからインターネットの世界はやっぱり東京中心ですからねいいんですけどやはりそこのところは少し考えなきゃいけないし報告体制で言いますとね行政が持っている衛星電話を報告だけ一団体30秒と言われて報告何々しましたかちゃんとそういう状況ねこっちのことだけ通らないぐらいのそれでなおかつインターネットの環境から言うとそれも難しかったということですね。ただインターネットはよくできた方じゃないかなと動いてたかなっていうのは感想としてありますけどね。ただ間違った情報とかそれ本人が悪いわけじゃないんですよ。他から聞いたものをもうそれは真実だと思い込んじゃっていてそれはもう絶対必要だと思い込まれるのはねだからちょっとメーリングリストなんかの運用についてもまあ緊急事態はこういう運用しますとかね、次に、復興期になったらこういう運用しますとかいうことを決めてますのでまあそういうふうな体制に、なるようにしていきたいななんていうふうに思ってるんですね。でまあ、先ほどちょっと質問があって行政との関連で言いますとね3月、まあ、行政に対してこの大きな地震に対して市民キャビネットとしては3月14日に、最高意思決定機関である、運営委員会を招集したんですね東京で。でただ3月14日皆さんもよく分かってると思いますけど電車は動いてないんですよ。で結局災害支援部会長の私は東京のその運営委員会には参加できなかったと。当時は東松山市に支援部会の本部を置いてたという状況です。でまあ14日夕刻から運営委員会を開いて、政府に対して NPO が支援活動 NPO ボランティアがね支援活動することについて政府としてサポートするように要請と。でそのサポートの内容としては通行についての便宜と高速料金の無料化というふうなこと大きい、それと支援物資について優先的に、まあ、特にガソリン不足だったと思いますよね、まあ、そういうふうな要請を行って政府側もそれを受け入れ、多分16日ぐらいからは NPO に対して無料で全部通すようになったかと思いますけども、まあ、我々としてはそういう政府とのコネクションがありましたから、そこら辺をちょっと、 要請をしていたというふうな状況ですね。
本田さん、どうもありがとうございました。
はい。